こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、4和音と度数定規ですね。4和音ってなるとですね、めちゃくちゃ増えるんじゃないかなと思うかもしれないですけど、サムネイルにも書いたかと思いますが、実は5つしか、品質は出てこないんですよ。4和音になってもこの5つを12期で60個覚えておけば、まあほとんどの曲は、もう9割以上全部スラスラと読めるようになるので、まあだからその、目標はね、なんかこう、まあいろいろ細かいこと言い出すとものすごいたくさんあるんですけど、でもこう、大まかなところで目標で60個だったら、まあ1日1個ずつ覚えていけば2ヶ月で覚わるわけじゃないですか。まあちょっとずつ覚えていきましょうということで、4和音と。で、度数定規。度数っていうのはどうしてもなかなか理解できない人のために、度数定規っていうのをですね、うちのベースの先生の荒川くんが作ってくれたので、これものすごくよくできてて、まあ結局は覚えなきゃいけないんだけど、最初覚えるときにこう理解をするのに非常に便利な度数定規の使い方と、まあメルマガの方は度数定規の PDF をダウンロードできるようにしておきましたので、ぜひ使っていただけたらと思います。というわけで始めていきます。まずはです。メジャーセブン、ドミナントセブン、マイナーセブン、ハーフディミニッシュ、ディミニッシュ。この5つですね。で、その他がいくつかあるんだけど、まあ、12期覚えるねんでっていうことですね。要は12期全部覚えるんやよっていうお話をしていきたいと思います。まずはですね、この、表記はこれ全部一緒です。だからこれ違うものと思ったらもういっぱい出てくるんですけど、これ全部一緒です。メジャーっていうのは三角で表現しますが、C メジャーセブン。で、メジャーセブン、メジャーセブン。大文字で書いてるとメジャーセブンですね。はい。小文字で書くことが多い。でもこれ、大文字でマイナー、MIN っていう表記もたまにあるんですけど、まあ、大概はこれですね。メジャーセブンの場合は、こういう風ですね。で、C っていうここの部分、ここにマイナーがついてなかったら、前にやった、このドミソの和音。これに、メジャーセブンっていうのは超7度っていう意味なので、これがついて、というハーモニーになりますよっていうことですね。なので読み方としては、ここ前半部分で3和音を表現して、で最後のここで、このセブンスが超7度なのか単7度なのかっていう話なんですね。じゃあ次行きますね。そしたら次は、ドミナントセブンスっていうんですけど、トライトンっていうのを含んでるので、これが F の、まあ、ここに解決したくなるという、まあ、これはまた別の動画で説明してるので、そちらの方を見ていただければわかると思いますが、とりあえず C7 っていうのは C っていうところはやっぱドミソなんですよ。で、7を、要は結局メジャー7以外はもう単7度って決まってるんですね。なので。だからで、普通にメジャーってついてない7がつくと、これは単7度が足されます。これが C7 っていうことですね。これはドミナント7と呼びます。はい。マイナーセブンっていうのは、今度は、マイナーっていうのは前も説明したんですが、マイナスでやるか、MIN で表現するか、M だけで表現するか。小文字で書くと基本的にマイナーってイメージですね。これ、大文字で MIN っていうのを何回か見たことがありますが、とっても紛らわしいのでみんな嫌がります。で、まあ、書きやすいのはこれが一番よく出てくる。これかこれが一番よく出てくるんじゃないかなと思いますが、これは、マイナー、C マイナーのところまでが3和音で、で、セブンスはさっき言ったみたいに何もメジャーセブンって書いてないから、要は単7度を足して、これがマイナーセブンというコードになりますね。はい、どんどんいけますね。次は、ハーフディミニッシュと言います。ディミニッシュセブンに対して、まあ、一個だけちょっと音が違うからハーフディミニッシュって僕は勝手に考えてましたが、こう、書き方としてはちょっと変な、このファイっていうやつを使うんですけど、これね、これ、だから、ディミニッシュが半分だよ、みたいな。ディミニッシュのサウンドの半分ちょっとちゃうで、みたいな感じなんですね。で、マイナーセブンフラットファイブっていうのがいいですね。だから、マイナーセブンっていうのはさっきやった、に対して、5度の音が、半音落ちて、というサウンドですね。これが、ハーフディミニッシュというやつですね。マイナーのスケールの時に出てくるので、マイナー、要はちょっとかなり暗い感じの、サウンドになると思うんですが、よく出てくる、コードです。そしてもう一個だけです。これディミニッシュセブンっていうのは、最後、7度も弦7度になるんですね。だから、7度っていうのは、まずその、C は、ディミニッシュでしょ？ディミニッシュっていうのが、ここが3和音。この C ミディミニッシュね。これやったら3和音ね。 炭酸の炭酸で、で、セブンスがマイナーセブンのさらに1個下の弦7度になるので、こういう音ですね。これもだから前に言ったみたいに、火曜サスペンス劇場ですね。こうね、この感じになりますね。だからちょっとおどろおどろしいサウンドになりますが、デューク・エリントンがこれコンビネーションディミニッシュっていうのを使うんで、こういうすごくジャズっぽいサウンドになるので、ディミニッシュはよく使いますね。なので、この5つです。で、そうなると、マイナーメジャーセブンってなると、C マイナーでマイナーで、セブンスはメジャーセブンが使う。要は、超7度になるから、これね。ニカズドリームですね。こういうね、サウンドですね。よく使いますね、これは。これもジャズらしいサウンドですが、これは、すごく出てくる方、あんま出てこないんで、さっきまでの5つがすごい大事なのね。で、この5つ目の、この考え方が分かってれば他のもまあ考えたらできるでしょっていうのをね。そうすると C6。6っていうのは6度の音なので、考え方としてはね、C がやっぱメジャーのトライアドなので、でここに6度、超6度の音が足されて、こういう音ですね。で、マイナー6になると、6がマイナー、6が単6度になるんじゃなくて、マイナーのトライアドに6度が足される。という音ですね。Cm7#5。Cm はさっきやった通りで。で、さっき、ハーフディミニッシュは半分下がって、こうやってたけど、上がって、こう、こう、オーギュメントなサウンドですね。で、Csus4。Sus4 っていうのは、普通のセブンス、この Sus4 っていうのは必ずセブンスが入ってきますので、普通の C7 に対して3度の音が4度にすり上がって、これよくアレンジとかで出てくるとこですね。このサスフォーってよく使えます。なんか、すごくふわーっとした感じのサウンドですね。C オーギュメント7っていうのは、C オーギュメントっていうことが、この間やった、5度が、増5度になってて、で、セブンスが入ると。ね。で、C メジャー7、シャープ5っていうのは、メジャー7の5度が上がって、っていうことですね。こういうふうに考え方が分かっていれば、要は、最初に、ここのところが C か C マイナーかによって、まあ C オーギュメントも出てくるけどね、前やった主要3和音ってやったでしょ？だからこれはメジャーとマイナーとディミニッシュとオーギュメントっていうのは、これにセブンスの音が足されると4和音になるってことですね。はい、ここまでで一応理論は分かったと思うんですね。C では大体こう一応覚えたと思うんですね。内容は覚えたという。で、まあ、その細かいこと後ろやったけど、覚えるのは基本的に5つでいいです。5つね。だから、C メジャー7、C7、C マイナー7、で、ハーフディミニッシュ、ディミニッシュの5つです。5つですね。この5つを覚えてくれれば、いいんですけど、これじゃあ12キーでやろうと思うと、キーが、スタートが変わると全部ずれてくるでしょ？だから黒鍵がいっぱい出てくるわけじゃないですか。黒鍵ね。黒鍵がいっぱい出てくるんでしょ。だから、黒鍵が出てくるから、まあだから、どういう風にやればいいかっていうところですね、ここですごいこう、うちのベースの荒川くんがですね、非常にいい、こう、度数定規っていうのやつをね、開発してくれたので、これの使い方をちょっと説明したいと思います。はい、そういうわけでですね、このように、このようなものをメルマガの人はダウンロードできるんですが、この考え方ですね、自分で作ってもらっても全然いいかなと思うんですけど、これ、普通に、黒い鍵盤も全部同じ長さでこう下に書き出しました。これ2オクターブ分もありますね。で、メジャーセブンはこういう度数の間隔ね、この間隔。だから要は半音で、メジャー 3度って、要は超3度は 1,2,3,4 個上がった分ね。で、5,6,7 個上がった分みたいな感じで、こういう風なこの感覚ですね。この同じ感覚をこう並行してやっていくと、黒い剣、黒剣が出てきたりとか、白剣になったりとかするって形なんですが、で、これをこう切り取ってもらうとこのようになりますね。で、メジャー7だから、キーが C だったら、こう、ド、ミ、ソ、シになるっていう形ですね。わかりやすいでしょ？めちゃくちゃ。なので、こういう風な感覚でやってもらえばいいということですね。すると、メジャーセブンっていうのはドミソシで、F から始めた場合は、ファーラ、ドミになるってことですね。わかりやすいでしょ？ G で始まったら、ソ、シ、レ、ファ。これがファ、ソ、シ、レ、ファ。これ大事なのが、ドミソシ、 レファラド、これも覚えちゃう、ミソシレファラドミソシレファ、覚えるけどね、ラドミソ、何回もやるから、シレファラね。そしたらこれって F のシャープなのか G のフラットなのかっていうのは、これだとソシレファだから、ファはファが上がったって考えるので、これがファのシャープだから G で、キーが G の、メジャーセブンは G メジャーセブンっていうのは、ソシレファのシャープっていう風になるってことね。これもうめちゃくちゃ面白いでしょ。これこういう感じでやっていただけると、例えばこうセブンスなんかっていうのは、じゃあキーが今度はちょっとややこしくて G フラットでいこうかな。だから G フラットのセブンスってやると、これはソシレファでしょ。だから G フラット、 C フラット、レもフラットで、ファが、ファが、フラットしなきゃいけないので、これ E になります。この場合は、F のフラットって考えるよりは E って考えた方がいいかもしれないですね。はい、これ G セブンスでしょ。はい、 D のマイナーセブンだったら、まあ、簡単ですね、レファラドっていう風になりますね。で、例えばこれハーフディミニッシュね。だから、じゃあ今度は E のハーフディミニッシュにしようかな。そしたら E のハーフディミニッシュは、ミソシ、ミソシレだから B フラットね、シレっていう風になります。で、そうすると、最後ディミニッシュ7ね。じゃあディミニッシュ7は、E フラットのディミニッシュ7、ミフラット、G フラット、A、まあ、ここはもうなんかね弦7度になっちゃうので、これ C って考えちゃっていいと思います。本当だったら、レなんだけど、レの音の、ダブルフラットになるんだけど、C に考えちゃっていいかなと思います。なので、こういう風に考えてやっていけば、この度数定規で、簡単に、感覚っていうのを覚えれるし、考え方っていうのが多分これでわかるんじゃないかなと思いますね。で、ちなみにここに、作っておいたのはこれ予備です。なので、マイナーメジャーセブンでこれ作りたいってなると、マイナーメジャーセブンで書いてもらって、自分でこう色塗ってもらって、切っていただければ使えるかなと思います。なかなかこれ画期的だと思うんですね。さあ、荒川さとし素晴らしい。ということで、度数定規の使い方のお話でございました。というわけでですね、60個ですね、結局やり方は分かったけど、理論は分かったけど、パッて出てこないと意味ないです。数えてたらダメなんだけど、要はだからよく出てくるのは覚えてるけど、まあ、ここは数えなきゃいけないみたいな、数えればいいみたいな形で覚えていくといいんじゃないかなと思います。ほんで、なんか使っていくうちにやっぱ覚わっていくっていう形だと思うんですけど、どうやったら覚えれますかって言ったら、いやもう普通に覚えるんだってみたいな、暗記だって、ククってどうやったら覚えやすいですかって、いやもう何回も暗唱するしかないみたいな、サザンが9、3、4、12って覚えたじゃないですか。それと一緒です、みたいな。Cm7 って言ったら、ドミのフラット、ソ、シのフラットっていう風にパッて出てくるように、もうこう、覚えてしまうみたいな。もうこれ仕方ないですね。覚えるしかないですね。だからこう、よくみんなアドリブするのに、コードトーン覚えてくださいね。60個ですって言うと、いや、なんとか覚えなくていいですかね、とかっていう話をするんですけど、まあ、要は、60個全部出てくるわけじゃないでしょ。だから曲の中で出てくる曲からまず覚えていけばいいわけだし、まあ、ただ60個先に覚えといた方が早いですよね、みたいな話なんですね。だからこの、おきつくんのはもうだから、お母さんがピアノの先生だったんで、今日はこの、コード進行、コードの構成を覚えときなさいって。で、テストされると。で、覚えてなかったら晩ご飯抜きですからね。マジで抜かれたって言ってましたからね。まあ、それぐらいこう、まあ、やることだと思うんですね。だからこう、皆さんも本読むときとかですね、まあ、漢字苦手かもしれないけど、本当に小学校のときって僕、漢字こんな覚えの嫌だなと思ったけど、覚えといてよかったなと思いますもんね、本とか読んでるとね、やっぱり。だからこう、やっぱ本読めない人って世の中多い。でも本が読めないから、じゃあ、その人がダメなのかっていうと、全然そんなことはないんですけど、やっぱり本読めた方が効率的ですよねっていう話ですね。だから、こう、コード進行とか覚えずに、なんとなく感覚だけでアドリブできる人っていうのももちろんいるんだけど、やっぱり、こう、アドリブが上手くなっていく上で、まあ、ワンパターンにならない上では、やっぱ効率的ですよねってことなんですね。でも結局最終的には魂、まあそこに行き着くんですけど、 でもこの自分の中の魂を伝えるときに、やっぱりこう自分の中の思いを伝えるときに、やっぱ言葉ってすごい大事なのと一緒で、音もやっぱ音列っていうのも、まあかなり大きなシェアを占めてくると思うんですよ。だからそういうときに、こう、要は考えながらちゃんとこう相手に伝えて、理路整然と伝えていく。でも最終的には、結局誰が喋るか、最終的にはどういう声色で喋るか、ね、どういう音色で演奏するか、どういうこう空気感を伝えるか。っていうところが、まあ一番大きくなってくるんですけど、まあ最初のうちは、まあそんなこと言い出したらキリがないんで、どんどん覚えていけばいいかなと思います。なので、まずは60個、覚えなかったら晩飯抜きですからね。ということで、皆さん覚えていただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。